はい、それでは今日は、翻訳者ノートの26、輪廻とですね、できたらその次の、縁まで行っちゃおうかなと。それで私の担当はしばらくお休みと、こういうことにさせていただきます。時はいつから錯乱しているのかは、輪廻の無視から錯乱していますというところの注釈なんですが、その輪廻、コルワーって言うんですけど、について、その輪廻の無視から、チベット語を見ているとですね、コルワートクマメと書いてあるから、後ろの、無視の方が、どっちかというと形容詞じゃないかと思うので、無視の輪廻からかなと。まあ、どっちでもいいけど、輪廻の無視から。英語in beginningless samsara ですから、beginningless を、形容詞にとってあります。で、無視のっていうのはですね、だから宇宙の始まりっていうのを、なんかキリスト教徒だと、神様が世界を作ったとか考えるじゃないですか。この仏教徒は、奇世間にあんまり興味がないんですよね。その衆生世間の始まりの方に興味があって、その衆生世間がいつ始まったかいうのは、その意識があって初めて衆生世間の始まりがあるわけだから、それ以前のこと話してもしゃあないやんかという考え方なんでしょうね。その宇宙の始まりについての話はまあないんですよ。だからその始まりのない輪廻っていう、ずっと大昔から輪廻で、無限の未来まで輪廻だとこう思っているんですが、人は死ぬと肉体がなくなることはご存知の通りですが、心が残るか残らないかなんですけど、そのインド人はですね、問題なく全員輪廻を信じています、今でも。もっともその昔は信じてない人がいて、今も共産主義者とか信じてないんだろうけど、信じてない人をですね、純正下道っていうんです、日本語で。で、チベットギャンペーンって言って、チャールバカとサンスクリットで言いますが、そのチャールバカさんたちはですね、中村先生の全哲学講義という、本があって、これ私の割と愛読書なんですけど、インドの、ヒンドゥー教の哲学24流派をずっと順番に解説してくださっていて、1番目がこの純正下道、唯物論者で、2番目が仏教で、3番目がジャイナ教で、4番目からヒンドゥー教なんです。で、24番目の一番後ろが、ベーダンタ派っていう宗派で、で、そのマーダバっていう著者はベーダンタの、信者なので、過当な宗教から順に並べてあって、仏教はですね、下から2番目なんですよ。で、なんでか言うと、アートマン信じないからです。無我説だからです。で、そこの純正下道の説明によると、彼ら純正下道の説においては、治水化風の元素が4つの実在原理である。身体の形に変化した4つの元素からのみ精神が生じるのである。これら四元素が破壊されたときに、精神はおのずから消滅すると、こう書いてあります。これは何のことはない、現代科学、そうですね。元素4つじゃありません。100いくつありますけど、無人体を構成する元素30ぐらいかな、炭素と水素と酸素と窒素とリンと、何やかんやか、微量元素まで入れてもね。で、その身体は物質的な元素の集合だということ。精神は、そういう物質の働きなんだって。だから今だったら、脳波だとかね、それから、膜の内と外、ナトリウムとカリウムが出たり入ったりするだとかね、そんなもんだと。だからその身体がなくなると精神もなくなるという、これがその純正下道なんですが、純正下道はですね、どういう人たちだったかというと、もう死んだら終わりなんですよ。死んだら終わりだから、 この世で少々悪いことをしても死んでからの報いってのはないから、だから生きてる間幸福にディズニーランド行って、あのマクドナルド行って、マクドナルドじゃちょっとつまらんからフランス料理屋行ってですね、であの上等のワイン飲んで楽しく暮らしゃいいじゃんって、どうせ死ぬんだしとか思ってるわけだから、そのまた逆に良いことをしてもですね、それで後で報いがあるわけじゃないから、だからもう金貯まったら自分のために使おうとか思うわけね。で、純正ゲドは、命の限りは楽しく生きよ、死なないものは存在しない、体が肺に帰ったならば生きて帰ってくることはない、生きている日は楽しく生きよ、借金してでも美食をめでよ、体が肺に帰ったならば生きて帰ってくることはない、というような歌を歌いながら、刹那主義で刹那の快楽を求めてきたんですって。なんか誰の話だよ、私らの話やんかとこう思うんですけど、あの、まあ、現代というか西洋近代思想が突き当たっている問題点がこれだと思うんです。その結局精神というものを物質に還元してしまったというか、その物質の働きが精神で、物質としての体身体がなくなったら精神は消えてしまうんだと、まあ、思う人がですね大変多くなって、僕らなんかその輪廻転生信じてるから、先生本当に、本当に輪廻転生信じてるんですかって言うんだよ。こっちはどっちかって言ったら、本当にあんた無唯物論で平気なんですかって言いたいんですけどね。その輪廻転生を信じなければ、そのこの世でどう振る舞っていいのかわかんないと思うんですよ。そのこの世で、正しく振る舞うためにはその来世というものを考えなかったら、こうやってその刹那主義の快楽主義に陥るじゃんってこう思うんだけども、みんなそう思わないのかね。で、道元、いつも道元禅師ばっかり引用して申し訳ないですけど、私日本仏教では道元禅師をやたらたくさん読んでおりますので、まあ道元禅師すぐ出てくるんです。別に法然上人でも日蓮、上人でもいいんですけど、まあ道元禅師がそんなようなこんなことをおっしゃってます。仏祖の道を主従するには、その最初よりこの三次の五法の利を習い諦むるなり、叱らざれば多く誤りて邪見に出するなり、ただ邪見に出するのみにあらず悪道に落ちて長寿の苦を置く。あるいはですね、おおよそ因果の通り、歴年として私なし、造悪の者は出し、修善の者は登る、合理もたがわざるなり。この中に曹洞宗の方がおられましたら、曹洞宗でお唱えする修正義という、日本語のお経の中に両方とも入ってますね。消防現像って大きな全100巻ある本の中から修正義っていうのは毎日お唱えするように、その触りのとこねだけ抜き出したやつなんですけど、その初めのは仏祖の道、つまり仏法ですね、お主従、修行するにはその最初より一番最初にこの三次の五法、過去現在未来、過去現在未来のカルマとその報い、業と報ねの理屈を習って、諦むるってのは道元禅師の時代にはですね、はっきりわかるという意味です。はっきりわかるのです。しかあらざれば、そうでなければ、ほとんどの人は、多くの人は間違って邪見、邪見というのは仏法じゃないものですね。貪欲心に邪見、愚痴とか邪見とかですから、間違った、哲学に落っこちてしまいます。ただ邪見に出するのみにあらず悪道に落ちて長寿の苦を、悪道というのは地獄、ガキ、畜生、そこへ落っこちて、長く長く、苦しむことになるのだぞとこう書いておられますね。それからおおよそ因果の通り、歴年として私なし、その因果、今やることが将来結果として出てくるというのは、これはですね、歴年として私は、その自分の都合でどんでもなるものではないんだと。で、造悪のものは私、悪いことしたものは来世悪いところへ、生まれ変わり、良いことをしたものは良いところへ、登るだろう。合理も、合理っていうのは毛筋ほどもね、毛ですね、これ。毛筋ほども違わないぞとこうおっしゃってます。 まあ、いずれもですね、現世で善行を積むと来世で良い世界に生まれ変わって良い生活ができるし、現世で悪行を積めば来世で悪い世界に生まれ変わって悪い生活を起こらなければならないという意味なんですけど、今はみんな純正下道ですから、来世での報いを信じないので、なんか現世やり放題なんですよね。あの中国共産党とかね。それから文部科学省の次官とかね。皆さん好き放題に、やっておられますが、その、結局その来世っていうのは知覚、知覚というのは、五感ね。現に微絶心。目と耳と、鼻とそれから舌と体で直接観察することができないので、その科学的には実証、なぜか科学ってのはそれはそうですよ。科学はその五感で知覚で観察できることだけについての話ですから、知覚で観察できないものは科学はイエスもノーも言えないので、実証できないんですけど、でもその来世を信じないと絶対道徳的大敗に陥ると、もう大昔のインド人が言ってるし、今現在もそうなんですよね。だからチベットへ、この前サムエンの修論の話をしましたが、なぜそのチベット王がインド仏教を、採用したかっていうと、それはその不正自戒、ニンニク精進という方便を大切にするから、つまりそのこの世で良い行いをしないといけないから。で、その中国仏教みたいにただ瞑想だけしてたんでは来世いいところへ生まれ変わらないだろう、まして悟りへ開けないだろうという理屈ですので、やっぱあれも、輪廻と関係して、ガマラシーラ、尊者が語れたんだと思います。ここまでのところで何かお話ありますか？
中村です。
はい。
あ、いいですか。
はい、どうぞ。
はい。ちょっとまとまらないまま喋るんですが、まあ、この刹那主義、行楽主義からは、その幸福になれないと、まあ、思うと、そう書かれて、で、ここから抜け出すには、その、輪廻と因果を信じる必要があるというふうに書かれてはいるんですけど、
うん、
ここに論理の飛躍はないのかなというのがちょっと自分で思うんですよね。私も似たようなことを話すことがあるんやけれど、そこをこう言い切れない自分、その、
はい、詰めておきたい。もっともです。はい。
他の宗教やったらどうやねんとか、まあ、はい、他にもなっちゃうかとか、
はい、
だからこそその、この現在の大敗が、その、そこに、道徳がなくなっていくというところに繋ぎきれないというのが、うん、なんかそこのもどかしさを感じるんです。
わかりました。この次にですね、この次のところで、ちょっとその仏教論理学派という人たちがどうやってその死後の世界を、実現したか、実現した、その実証というか論証したかをちょっと書きますので、そこでまたお話ししたいと思います。はい。はい、他ありますか？どなたかなんかおっしゃって。
小倉ですけども、はい、純正下道は、
うん、
刹那主義で、
そう。
もう今世で、楽しければそれでいいということなんですが。
はい、はい。高校かどうか言ったらたくさんおりますね、その
。でね、多くの人は、来世、もしくは来世というものがあると、ふと思ったとして、それで来世、生まれ変わりたいと思うんでしょうか？
生まれ変わりたくても生まれ変わりたくなくても生まれ変わるんですが。
生まれ変わるんですが、
うん、
もしか、その、下道の人たちは、っていう人は、来世で、その、生まれ変わるということを認めたくない。
うん、だからそれはね、だから、うん、認めたくないんでしょうけど、うん、その道元禅師が因果の道理歴年として私なしとおっしゃってるように、これはもう仏教徒にとっては絶対的事実だから、
うん、
私らが勝手に嫌やとかええわとか決められるものではないっていう感じなんだけど。
そうです、はい、
はい、まあまあ、じゃあちょっと次いきますね。何が輪廻するのか、では何が輪廻するのかってですね、ヒンドゥー教はね、これはね、極めて明快で、アートマイのがあるんだって言うんですよ。その、私の自称、自称ってわかりますね、 自分が自分である性質、まあアイデンティティみたいなね、それがあるんだって言うんですけど、仏教とはですね、釈迦牟尼仏が、お釈迦様が無我って言われたので、アートマン、無我ってのはアートマンがないって意味なんですね。だからアートマンがないのに、一体何が転生するんやろうねっていうのは、割と長いこと論争になったんです。長いことって仏教とか言うと千年ぐらいって意味ですけど、千年間ぐらいですね、論争がありました。それで、まあ、チベット仏教は、一番最終的な結論である仏教論理学派が、その新相続、セムギューっていうものがあって、そのセムギュー、チッタサムタティっていうんだけど、そのチッタサムタティっていうのが、転生の主体だと考えている。その相続っていうのは割とね、経文の中に出てきますよね。その観音菩薩が我が相続の中にとかいう形で出てきます。自分の心が、ずっと存続してるけど、アートマンじゃない。なんでアートマンじゃないかっていうと、瞬間に消えるって言うんですよ。心は瞬間に消えて、で、また次できるんやって。これを刹那滅って言うんですけど、ケチクミタク、クシャナバンガっていう、パッと消えてパッとできて、パッと消えてパッとできるんですね。で、1秒間に64回だかなんか、ついたり消えたりするんだって言うんですが、その、ところがですね、普通は前の刹那の心と次の刹那、刹那ってのはその、短い時間ですけど、刹那の心は同じ形をしていて、なんで同じ形をしているかっていうと、トウム犬猿っていう、手間達犬っていう、トウム犬猿っていうものがあって、それで同じ形に作るからやと。で、別の言い方をすると、その実家、爆着っていうのがあってですね、こう、爆着と同じものが作られていくんだと。で、なんでこんなややこしい理論を言ってるか言うとですね、意識していると、この爆着から離れることができ、実家から離れることができて、違う行動を選べるんですよ。で、違う行動を選べると、心が変わるんですよね。だから、意識してないで、無意識のまま暮らしていると、そのトーム犬猿で同じ心がずっと続いていって、意識していると違うものが選べる。だから、その人間は修行をしたら、いい人になれるんだと。もしもそのアートマンみたいなものが存在したら、アートマンそのものはですね、僕らが修行しても変わらないじゃないか。で、それは違うでしょう。僕らのその、汚れた心を修行して、こう、刹那切れた瞬間に次いいことをして、で、その、いいことをするのは僕らの場合、善行するというよりは、むしろその、執着を離れるということね。その、煩悩を離れるということ。あるいはその、鈍人知を離れるということ。で、そうすることで、最終的に、その如来像の、新相続になっていくんだろうと、まあ、こう考えています。で、そういうそのずっとついたり消えたりついたり消えたりする心が、あってですね、で仏教論理学派はその死んだ瞬間に、体と別にもし心があるとすればですね、同じように、その次の瞬間、次の刹那に、またその、トウム犬猿で、新相続が生じるじゃんって。だから死んでる間も、ずっとその新相続はついたり消えたりしながら、トウム犬猿で生じ続けるじゃないですか。だからその、バルドゥって何て言うんだっけ、中院、センターという字と陰陽の陰書いて、中院って言いますが、チベット語でバルドゥって言いますね。そのバルドゥ、四十九日のこの世とあの世の間の間もうずっと新相続だけが存在するんだと。新相続にはですね、この世の記憶とかはないんでしょうね、きっとね。ただこう、ずっと業が、癖が、相続してる。まあ、その辺、ややこしい議論がいっぱいあるんですけど、で、そのトウム犬猿によって、肉体から離れても、心だけが相続するんだと。で、その心は別に生前の心と変わんないので、その悪い心は悪いままなんです。いい心はいいままですよ。だからその、そこにそのいいとか悪いとかの、 煩悩とか業とか、あるいは実家とかがついてるから、だから次その生まれ変わるときにそれがですね、異熟化、異熟化っていうのは、生まれ変わる場所を決める結果ね、それがその六道の六音に生まれ変わるかが、その新相続にある実家によって決まると、こういう理屈になっております。ここまで何かありますか？
はい、
はいはい、
あ、丸山です。はい、はい、先生がこう解説してくださってる、そういうことっていうのは、例えばどういうこう本を当たったら書いてあるんですかね。そう、よくあるその入門書とかではとてもなんか見たことがないような気がするんですよね。
あらまあ、あらまあ、ね、このだいたいタルゲンに書いてないですか、これ。そもそも
あタルゲン読み進めてい
ったら、うん、後の方のその、はい、うん、あの輪廻転生のあたりにそもそも書いてないけど、割とね入門知識なんです、はいはい、これ。で、
はい、
どうしても、はい、どうしても原点を読みたいというのであれば、あのアビダルマ・クシャロン、はい、クシャロンです。
クシャロンって、あ、この間おっしゃってた。
はいはい。あの、地獄のような、違う、はい、極楽のようなクシャロンです。
クシャロン、
うん。クシャロンはね、はい、残念ながらね、あの、はい、全部のね、翻訳が、現代語訳が出てないんですよ。うん、でね、一部分だけのやつは出てるんです。それからね、簡単な解説書は出てるんですよ。あ、困ったことですね。クシャロンね、あんまりちゃんと出てないですね。簩単に手に入って割と読みやすいのだと、世界の名著ってシリーズがありますよね。あの、はい、中央公論社で出てる世界の名著っていう、かなり60巻ぐらいのシリーズの大乗仏教っていう巻があって、その巻にね、はい、あのね、いい本がいっぱい入ってるんです。クシャロンだとか、それから論理学のテキストだとか、あのかなりマニアックなやつのとても分かりやすい翻訳が入ってます。ただクシャロン全部は入ってないです。はい、初めの一番大事なところだけは入ってますね。世界の名著だと、はい、あの古本屋で買うと100円ぐらいで買えますわ、見つかったら。世界、はい、
そうなんです
か。はいはい、
あ、ありがとうございます。はい、はい、
大乗仏典かな、あの巻。はい、あの一応クシャロンに書いてあることなので、あの お坊さんたちはね、日本のお坊さんはクシャロン勉強するかどうか知らないですけど、あのチベットのお坊さん全員クシャロン一時ありますから、あの皆さん知ってらっしゃることですし、それから、日本でも大学行くとね、仏教大学行くとね、あの補正校に帰ったけど、そのクシャロン読むか読まんかがプロとアマの分かれ目やで、教授に言われるので、あちゃー、クシャロン読みますか言うてみんなうんうん言いながらクシャロン読むんですね。まあ仏教学科の学生は、あの国訳大蔵経とかがあってですね、漢文をいわゆる書き下ろし文ね、詩の玉枠みたいにこう漢文をそのまま日本語にあったやつでほとんどの経が出てるんですよ。だから大体国訳大蔵経のクシャロンをえんえんつらいよう言いながら読むんです。はい、
ちょっと読むか分かんないんですけど、
うん、あんまり積極的にお勧めしませんが、嘘は書いておりませんので。はい、
はい、ありがとうございます。
他ありますか？
はい、
はい、
あります。新相続と、さっき先生がちょっとおっしゃった如来像との関係を教えてください。
あの、新相続というのは如来像に、煩悩がくっついたものです。
如来像はそしたら刹那で消えたりついたりはしないんですね。
ああ、それがね、だからね、うん、そこをあんまりはっきりね言うとね、アートマン説だって言われるでしょ。
うん、アートマンみたいになっちゃいますよね。
そうそう、だから、うん、その長男派がその如来像はついたり消えたりせんというのは類のことをちらっと言うたもんですから、うん、孫カッパ大師にお前はげどうや言うてですね散々言われたんですよ。 うん、だから一応鍵はとしては少し慎重に、うん、いやーどうなんでしょうねというようなことじゃないんですか。今度は林保地に会ったら聞いてあの、如来像は刹那滅か言って、
いやどうなんかなと、刹那滅でないとしたら、だから、リンポチェのよく説明されているのは、如来像にこう汚れがついているから、
そうです。
なんですよね。だから私たちの新相続は汚れてるんですよね。
で全部汚れを取った新相続は、如来像そのものですが、それは果たして刹那滅でしょうか、それともその成就でしょうかってこう聞いてみればいい。
まあでもそれはどっちでもいいことかもしれないですね。
それはもう全然どっちでもいいことになっているのはですね、もしもう完全にその爆着が取れちゃうとするでしょ、実刑が、でそのそれでも当無原因あるから、その清い仏のままでずっと相続するわけじゃない、ほんなら刹那滅であろうがなかろうが変わんない、ずっと仏なんですよ、
そうですね、
はい、いいでしょうか。
はい、はい、はい。いいです。ありがとうございます。
他ありますか？では次へ行きますが、その日本仏教はですね、その、まあ、日本のその神道が死んだら神になるというふうに思っていたんですね。仏教が入ってくる前の神道は、あの古事記のイザナギイザナミの御事の神話なんか読んでると、あの別に神になるわけじゃなくて、汚れた黄泉の国へ行って、でなんか汚れた場所で暮らすって書いてあるんだけど、いつの頃からかですね、死んだら山の中にいて神になるとかいうふうにこう考えるようになりました。それとですね、菅原の道真みたいなその怨念を持って死んだ人はですね、なんか悪魔のようなものになるんですね。で、その生きてる人にたたるんだよね。それをこう、当時はもう仏教入ってましたから、仏教でご祈祷すると、その、成仏をして守り神になると、こういうふうな信仰がありましたので、それでその、なんとなくもう今やですね、あの、死んだら仏になると、全員が信じてるんです。で、それはないやろと、その、死んでも死んだ瞬間に同じその東無原炎で同じその汚れ錯乱を持ったままで死にますから、だから錯乱した状態で地獄行くんですよ。でこれはですね、大変困ったことだなと僕ら思って、チベット仏教とは錯乱した状態で地獄の四十九日を過ごすのは辛いなと、あのその間に変なことしてですね、なんかいろいろありそうなんです。途中あのなんかネオンサインついたとこがあってね、でお兄ちゃんちょっと遊んでいかないというとこが入ったらポコッと地獄地獄行とかさ錯乱してるとまずいからどうしようかなと思って、まあ日本人そう思ってなくて、死ぬと仏になるって言うんだけど、これはですねもうすでに鎌倉時代にはそう思ってた人がいたみたいです、どうやら。で道元禅師がある岩いわくある人たちが言うには、人死するとき必ず紹介に帰す、仏法を主従せざれども次年に紹介に帰すれば、さらに生死の涅槃輪廻なし、この上に五生なしという、これ断言の下で、人が死ぬと必ず紹介というのは、まあ、仏様の海ですね、その仏様の中へこう溶け込んでいくんだと。それは別にその仏法を勉強している人ないと関係がないんだと。その自然の摂理でもってその悟りの海ね、紹介悟りの海へ帰るから、だからその生死の輪廻というのはもうないも同然だと。死んだら確かに死んだ時に魂はあるけど、そのまま仏様の中へ溶け込んでいくので、そういう意味でその五生、つまり地獄やガキや畜生というのはないんだという人がいる、これ天台宗の人なんです実は。 天台本学論という人たちなんですけど、でこれ、ダンケンの下道なり、ダンケンというのは、この前、コランパ尊者の、ダンケンと利ケンと条件というのが出てきました。ダンケンってその虚無論といいますか、ニヒリズムといいますか、あるもないし、ないもないという、あるでもない、ないでもない、あるそのものがね、がないの、がないの、時空説ですね。つまりニヒリズムだぞっておっしゃってます。で、その純正下道というのは、だから精神が死んだ途端に消えるという下道だけど、死んで仏様になるのも立派に下道で、それは断片の下道だと。だから仏教は死んでも、今と同じ新相続がですね、なんか、いろんな、生きてる間の、もろもろは取れるけど、一番中心にある、まあ、ライフスタイルといいますか、私的感覚といいますか、そういうのはですね、続くので、この世にいる時と同じように苦が続くと。だから、そこから抜け出すためには、今でもいいし、バルドーにいる時でもいいから、意識を覚醒させて、桜を断ち切って、こう、綺麗にしていかないといけないと、いうふうに言いますね。ここまで何かありますか？死んでも仏にならんぞ、と。
それは結構辛いです。
あ、残念ながらチベット仏教徒になればそうです。死んで仏になる理屈がないんだもん。だって仏になるのはですね、全てのその汚れがなくなって、それでね、如来像だけになる、そんな無理やわ絶対。はい、死んでも仏になりません。だから、よろしいか。じゃあもうチベット仏教に改宗したから覚悟してください。死んでも今と一緒です。
わかりました。
はい。次、話のついで、無視ね、無視。徳豆パの話ですが、その宇宙の始まりとか宇宙の終わりとかはですね、お釈迦様に質問した若者がいるんですよ。その宇宙はいつ始まりましたかとか、宇宙はいつ終わりますか言ったらですね、お釈迦様が、ちょっと例え話を一つ聞いておくれって言って、なんかある男が歩いていたら、向こうから矢が飛んできてプスってこう刺さったので、死にそうになって、外科医が来てですね、その矢を抜こうとしたら、ちょっと待ってくださいって、この矢は一体誰が行ったのですかって、どこから行ったのですかって、この矢は、どういう毒が塗ってあるんですかって、その羽は何でできてるんですか、そういう答えを全部言ってくれるまで私はこの矢を抜かせませんって言ったら、どうなるかねってお釈迦様がおっしゃったら、その議論を吹っかけた若者が、それ死にますよって言ったんです。なら、そのお釈迦様はそうですって、あなたも宇宙の始まりとか宇宙の終わりとかの話をしてると、一生間に合わなくてですね、その汚れた心のままで死ぬから、そんな話をやめて瞑想しなさいとこうおっしゃったという話が、載っています、阿言経に。だからその宇宙の始まり宇宙の終わりとか創造主とかいう話をしません。で、理屈っぽい仏教論理学派は、もし創造主が永遠に存在するんだったら一切は無常だと仏がおっしゃったからおかしいと。創造主が無常であれば、その無常の創造主を作る創造主がないといかんやろうから、創造主の創造主がいるやろうと。創造主は存在しない。だから、こんなもん考えんでええんやと言いますが、どうもね、仏教論理学派の証明はいつもね、私は納得できるんです。いろいろ理屈こねはるんですけど、はい。まあ、創造主、宇宙の創造主の一切考えません。それはいいですか？では、ついでにですね、縁の話をいたします。27ページ。これも出どころは苦舎論です。同じ文章ですが、変な絵が描いてありますけど、水酸を使ってね、科学者が実験をしたんですけど、T 型のガラス管があって、その下の方から、下というか、一番下の方からこうやると、ミミズは、まあ、勝手に右曲がったり左曲がったりするんですよ。で、そのミミズって酸が嫌いみたいなので、こう左側に酸を置くとですね、あ、いやいや、こっち臭いわって右曲がるんです。そうするとしばらくすると酸なくても右曲がるミミズができるんですよね。 で、今度、その右からほんなら3を置くと、今度左に曲がる耳図ができて、今度3なくても左に曲がるんですよ。で、だから、要するに耳図はですね、学んだわけ、何かを。ああ、こっち曲がったら臭いぞいうのをですね、その臭くなくても学んだので、なんか学習したわけですよね。だから、耳図は、解剖するとね、水脳らしい脳ないですよね、あれ。あの、神経節ありますけどね、でも学習するんですね。だから、このくらいからが無常なんですね。一応学習するからね。で、その学習して右へ曲がるとか、左へ曲がるとかいう、その習性を仏教で実験、爆着と言いますけど、その爆着がちゃんとあるわけだ。で、その爆着があるということは、その爆着でもって、刹那滅する心が、東無限遠で、次々繋がっていて、またある時ちょっとこう水意識していかんって、今まで右曲がったけど、これから左やでと思ったら爆着が変わってですね、今度は左側へ変わるように、曲がるようになるね。で、こうやってその耳図にすら真相続があるぞということがまあわかるわけで、で、その、だからこういうその、学習をするものが無常だろうと私は思ってるので、だから乳酸菌は無常でないと。乳酸菌学習したいう話は聞いたことないので、ミドリムシも学習しませんしね、あの単細胞動物学習しませんね。やっぱり、複数の細胞がないと学習しないみたいですが、その学習をするのが、真相続のある無常だろうと。で、右上と主上、常に右上と主上ですけど、漢訳経典ではね、苦訳って言うんですけど、古い訳、苦訳と新訳とがあって、苦訳は主上、新訳は右上なんです。苦訳っていうのは、例えば法華経とかね、阿弥陀経とか、阿弥陀経ちゃうわ、法華経とか無量寿経とかは苦訳なんです。ゆいま行とかね。で、新訳っていうのは、般若行とか、般若心経とか、ああいうの新訳なんです。その訳された時代なんですけど、その唐の時代に、玄奘三蔵法師が、インドへ行かれて、たくさん勉強して帰ってこられて、で、それまでの翻訳がちょっと、サンスクリットの漢字と違うよねっていうので、その新しい翻訳語をたくさん決められたんです。それを新訳っていうんですね。で、だから、その漢訳経典では、主上と右上は全く同義語です。同じサットワの翻訳です。で、私が翻訳してるのの中ではですね、実は、主上っていうのは、ドワっていう、単語の翻訳で、それで、ウジョウっていうのはセムチェンっていう、チベット語の翻訳なんで、これ勝手に私がしても、普通両方一緒に翻訳してる人も多いんじゃないかな。ドアっていうのは、行くもの、輪廻の中をこう旅していくもの、ミグレーターって英語で訳してるけど、そのミグレートっていうのは移住するものっていう意味で、辞書的にはね、ウジョウ、セムチェーンと同じだと書いてあります。ここまでなんか分かりにくいことありますか？
分かりにくいことではないですけど、はい、中村です。
どうぞ。
私、高校で今、理科の先生やってるんで、はいはい一ヶ月ぐらい前に、それこそヨーグルトの乳酸菌
を乳酸菌、はい。
やってたんです。ちょっとおまけの話からしたら、市販のヨーグルトで乳酸菌が見つからないんです
よ。あれまあ、そうなんや。
レチレンブルーで染色してこないというので、はいはい、どうしようかと思ってたら、まあ、培養してる人があって、
はいはい、
その人のヨーグルトやったらもちろん出てきた。
はいはい。
まあそういう見にくかったというところが、まあ一つあります。
はい、
で、あと先生の話の中で、そのミミズは無常に入るであろうと。それはそうだろうなと思う。まあ、単細胞は違うんじゃないかと。
違うんだやろ
う。うん、この辺のその微妙なところで、まあ、私も迷いながら、本当迷うほどのことでもないんですけど、います。まあ、前にちょこっとなんかで書いてますけど、ミジンコとかね、
ミジンコは学習するで。
あれは、まあ、あれは単細胞でないというところ
、ね。うん、でもね、昆虫はね、一般にね、あんまり学習しないんです。ミジンコでなくても、コオロギでも、セミでも、ほとんど全部本能で作るよ、動くように設計されてるので、学習能力むちゃくちゃ低いですね。
ああ、うん。なんか、それもわかる気がします。
はい。まあ、どっちでもいいですけど。はいはい。では、次へ行きます。ですね、ついでにこれ知っといた方がいいよねというので、支援、クシャロンに書いた4つの円という話をして、私の担当を締め切らせていただこうと思うんですが、その、ウジョウが新相続を持ってて、トウム犬猿の話はしたんですけど、他にですね、あと3つあるんですよ。で、これは、下脱の飽食にはね、こういうマニアックな話ないんですけど、クシャロンに、大変詳しく書いてあって、で、ガンポーバ大師がクシャロンをしっかり読んでおられるのはもう絶対間違いないですね。必須科目ですから、まあ誰でも読んでるんですけど。だからあんまりこんな当たり前やから多分説明なさんないだろうと思いますが、末世属三変動。今末世ですし、属三変動というのは泡が散らばったような、その、端っこでこう、趣味線から遠いとこね、なんか四大陸があって、その周りにあるちっちゃい大陸の、そのまた先にあるちっちゃい島みたいなところに住んでおりますので、ちょっと説明しといた方がいいやろうと思います。クシャロンに、経典の中に四種の縁が説かれている、すなわち因縁と当無権縁と諸縁念と、諸縁念って言います。増上縁であると書かれています。で、因縁っていうのは、業がですね、実家としてずっとあるものですね、その内側にある縁です。その過去生に人殺したとか、それから過去生に人を助けたとかいうのがずっとその因縁として僕らの中に残っているのがあります。それから諸縁念っていうのは、今現在目の前に綺麗な姉ちゃんがおるとか、かわいそうな小じきさんがおるとかいうのが諸縁念で、それから増上縁というのはこれ面白いですね。仏教徒って面白いですね。諸縁念以外の全部の外側のお日様照ってるとか風吹いてるとか雨降ってないとか、人が見てないとか、そのプラスにせよマイナスにせよ、今の外側にあるすべてのことです。で、トウム犬猿というのは、これトウム犬というものが正しいそうですが、トウム犬猿というのは、その刹那滅する心と心をつなぐ縁ですね。同じ形にこう、スタンプをしていくことです。それはですね、例えばその蛇嫌いな人がいたとすると、それは過去の因縁があるんですね。因縁がないと蛇嫌いにならないです。で、この間なんか私がナメクジの大事法の写真をフェイスブックで載せたら、あやこさんにすごい怒られて、なんで怒られんねんなって、これはすごいいいこと書いてると、もう写真だけで許せんとか言われたんですけど、あれは彼女にはナメクジを嫌う因縁がある。で、僕にはナメクジを嫌う因縁がないので、しかもあそこにですね、ナメクジを退治するにはカタツムリを話したら、カタツムリがナメクジの卵を食うからいいんやと、カタツムリはどうなるんだって、カタツムリは庭におるって、なんそれは困るじゃない。困りませんよ、カタツムリ可愛いからというのもですね、あやこさんと私の因縁が違うわけだ。で、その因縁はなかなかしつこくて、トウム犬猿でもって相続されてるんですね。だからそういう人が蛇と出会うと、その蛇がギャーって蛇やーって諸縁念になってですね、それでなんか反応するんですが、蛇と出会っても、例えばその周りにこう、綺麗なお花かなんか咲いてたり、あるいはその財布落として、いや、財布落としたな、言って、そのこと気にしてたりすると、それがその増上縁になってですね、増上縁になっちゃうと、その蛇が諸縁にならないんです。で、だからその、僕たちが、悪いことを普通するはずの時にですね、例えば仏様、観音様かなんかをずっとイメージして、観音様に夢中になっていると、それが増上縁になって、本来悪いことしたはずのところで悪いことしないんですね。だからこれもその仏の救済力の一つなんですよ。その増上縁となって、いつもその我々が、ついつい悪業を包んでしまう、諸縁念から守ってくれるということ。その結果、その、トウム犬猿を通じて、 ずっと相続されていた因縁が少なくとも強まらなくて済む、弱まっていくだろうということです。ここまで何かありますか？
私、ここの話全然わからないです。
あら、まあ、
この言葉と、はあ、その内容が全く私はつながらないんですけど、はあ、
うん、
初縁年、
初縁年は対象外側にある縁ですね。
何それを初縁年っていうん
だろう。これ昔の人がそう訳したからです。
で、増上縁はチベット語では脱剣って書いてあるから、脱剣、うん、は自分ですよね。
ああ、
自分の縁ということ。
でもサンスクリット語はね、アディパティって書いてあって、アディパティってね、追加するなんですよ。
なんかそれとその内容とがですね、
つ
ながりにくいですね。
クシャロンの用語ってね、みんな困難なんです。なんかね、すごいね、暗号っぽいんですよ。だから、諦めて。昔、クシャロン勉強した時、参ったな、これって。全然あかんやんって。まあ、辞書行きまくってですね、って覚えたんですけど。だから、その、内なる縁を因縁っていう名前で呼ぶんです。で、外なる縁を諸縁縁っていう名前で呼ぶんです。その他大勢を増上縁っていう名前で呼ぶんです。はあ、
うんうん、そしたら、その、例えば、蛇がいるというときに、その三つの縁は、同時に起こっているのか、あるいはその一つだけが起こっているのか、どういうふうに
考えたら
い
いの？同時に起こってるんです。
同時にあるんですか？
同時にある。はい。全部同時にある。その因縁はずっとですね、その、当無限縁で常にあるんですよね。
うん。
けれども、初縁縁と合わないと実現しないんですよね。その、寝たままなんです。
うん、
で、有意識派の人は、その、因縁のことをですね、種子、種って言うんですね。で、種子って、種子って書いてね。
はい、
あれで、初縁年が来ると、そうすると、その初縁年がちょうどその水を、あげたとか、いう感じで、その芽を吹くんやと、行動として、行為として、その瞬間にね。
うん
うんうんうん、そういう考え方を、まあ、有意識派の人はしています。修辞という言葉を使って。
今のだったら増上縁はどこにあるんですか？
増上縁はだからその他大勢で、水が降ってきても傘さしたったら雨、水つかないから、だから初縁縁が違う因縁が目を吹かない、現行、現行ってのは現在の行い、現行にならないということです。
そしたら結果から考えて、この結果を起こしたものが初縁年
というか、もともとその因縁ができた時の対象だったものが初縁年。昔あなたの過去生で蛇にひどい目に遭わされたんです。その時あなた過去生、あなたカエルだったので、蛇にいじめられたんですね。で、その結果、その因縁ができたわけ。で、今、その過去生のヘビじゃないんやけども、過去生のヘビと似たやつが出てきたので、それで昔の因縁がうずいて、ポコンってこう、恐怖心が出るんです。
はい。まあ、はい。
ありがとうございます。難しい
けど、はい。
なかなか面白い話をしております。はい、クシャロンってこんなバケ書いたんですよ、ずっと。で、この間、あやこさんはなんか先の方の、その、お母さんのお腹の中へ入ってからどういうプロセスでだんだん子供になっていくか書いてある。あれもね、クシャロンなんです、出どこ。あれの、タルゲンの後の方ね。
はい、はい、そうですね。はい。
はい、では次行きますね。その、因縁というか業というか実家があって、当無限縁があるので、同じ初縁縁に対して同じ行動をつい選んでしまうんだけど、それはまずいなぁと、いつもこうやっちゃうなぁとね、子供が勉強せんといつも怒るなぁってやつですわ。そうすると、どうしたらそこから抜けられるかというと、まあ、主従する、問し主をすると。 で、指示をして、文殊宗の学習で、爆着を良い、爆着に変えると。例えば、その、多芸部すぎて太ってしまった人は、まあ、ダイエット講習会出ますと。とか、これが、その、で、まあ、いろいろ習いますね。これが、その、文君中ですね。それがその、それで、別に文句にしてですね、いいことを聞いたからで痩せませんので、その後ですね、その美味しい食べ物を言う諸縁念が、まあ、外から実際来た時も心に浮かんだとか、仏教とは外から来たのも心に浮かんだのも同じように諸縁念と考えますので、来た時に食べたいってご実家が出てくるわけです。因縁によって。だからそこでこう、意識を保ち。観音様ないし、お不動様ないし、何でもええからお祈りをしですね、せや、こら、食べたらかんねんと言うて、いつもと違う行動を選ぶと、当無限縁がプツッと切れて新しい相続ができるんですね。で、だからその悪い諸縁念が現れた時に以前の実験に従って行動せずに、その新しく学んだ良い、この間教えてもらった実験の方で、行動するのジェットップって言うんですけど、ジェットップっていうごとくって訳してるんだけど、普通ね、日本仏教、中国仏教ってあんまり出てこないんです。すごいいい概念だと思うんですけどね。つまりその良い文訓示を受けて、それについて考えもし、それからみんなと仲間と話し合いもし、で、いよいよその現場でそれが起こった瞬間にですね、違う行動を選ぶ、その違う行動を選ぶことをジェットップって言うんだけど、そういう繰り返しで、その悪い実験が消えていって、それでその美しい、清い新相続に変わっていくと、こういうことであります。で、まあ、ドルジン・リンポチェ様も、学習会をして、それで、文殊宗の繰り返しをしなさいとおっしゃいましたので、行きます。あ、それから実家と訓示文が書いてましたが、これはなんか翻訳者の違いで、どっちもばあさんなんです。漢訳はですね、統一用語集をね、作らなかったんですよ、中国人が。だからね、翻訳者によってね、違う、訳語を割と選んでるんですよ。チベットは、翻訳のためのですね、統一用語集を作りました。翻訳妙義大全、僕持ってますけど、サンスクリットとチベット語とバチッとこう対応させて、このサンスクリットは公訳すんやでの、固定したので、古い時代の訳ね、古い時代の訳というのは、ランダルマの派仏以前の、例えばカマラシーラ尊者の翻訳、時代の翻訳とかはね、ちょっとね、僕らと違う。敦煌から出てくるチベット語の経典は古い時代の訳なので、翻訳妙義大全というのを、妙義って名義、名前と義理の義かな、名義、妙義大全っていう本を参照しない以前のチベット語もありますが、今僕らが普通に出会うチベット語の経典はサンスクリットと1対1にほとんど対応してますので、あまり混乱があります。で、私もなるべく、翻訳するときにチベット語と、自分の翻訳語と1対1に対応させようとしておりますが、なかなか難しいですね。そんなところですが、お話がありましたら。では本日はこれぐらいにいたします。木曜日は丸山さんお願いいたしますね。
はい、お願いします、
はい、よろしく。では、公文読みます。